ピョン吉のヒビクラジオということで、先週はのお別れした高橋和彦さんとまた喋ってます。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、なかなかあれでしょ、長崎に来るっていうのはない、
う
ん、ない
ありそうでないですよね、うん、
この今回のギター大好き展、意外で来る、うん、コンサートで来るって
あんまりないですね。考えてみたらですね、
実家に帰るぐらい。
そうですね、実家にさえですけど、うん、そうですね。
もうあれですか、その福岡に行かれてからずっと、もう何十年。
それがね、僕もね、ぼーっとしててよく覚えてないんですけど、だいぶ経ちますね。正式なね、年を覚えてないんですね、これが。だいぶ経ちます。
あの、ね、前置きしたら、鹿児島に行かれて、大学行かれて、その後、マンドリンで、それからずっとマンドリンです
か？そうですね、大学を途中でリタイアして、うん、京都でマンドリンの先生について修行して、
はい、
それがちょうどね30年前ですね。1986年ですから、はい、その京都で修行して、日本のマンドリン独奏コンクールって当時第10回だったと思いますけど、はい、それに出るためにっていうか、まあコンクールに出るためにプロになるために、うん、京都に修行に行ったのがちょうど30年前です。 おにゃんこクラブとかでテレビでやってた時代ですね。
はいはい。でそこでまあ修行されて、でもうプロでやっていこうと。
そうですね。それで翌年に諫早に帰って、まあ結局そのコンクールでまあ入賞はしたけども、うん、そのすぐにはそれは仕事には結びつかないので、とりあえず実家に帰って、うん、住むとこがないからですね、うん、で諫早でずっとちょっと活動して、福岡でもレッスンをもう最初から始めてましたので、
はい、
そしたらまあ福岡の方でまあまあ基盤ができてきたので、諫早に何年か住んだ後に福岡に、移ったと思います。
あ、はい、そしたらその諫早にいらっしゃる時にギター教、あ、マンドリン教室をされてて、その時 の, おけあの生徒さんが、私うち の, あのお客さん、うちに与えてもらったお客さん
の、そのお客さんはね、また別ですね。下関の生徒さんだったですね。
あ、そうですか。
下関にいらっしゃった時の生徒さんでした。
ああ、はい、長崎になかったんですね。
そうですね。
で、あちこちでこう、なんかつながってるんですね、なんかね。
そうですね、悪いことできないですね。
なんか、あの、弟さんも、あの、まあ、大学の先生なんでしょうけど、マンドリーされてますよね。
弟はもうあくまでも趣味でやってますね。趣味でやってるけど、僕より熱心にやってるような感じがしますね。
それその学生というか、その高校生の時からもうずっと毎回やってらっしゃったんですか？
そうですね、高校の時は多分ギターやってたと思うんですけど、あの諫早高校のギターマンドリンクラブ出身なので、
はい
はい、で大学に入ってからマンドリンを始めたと思いますね。
そのお兄さんの影響で、
まあ多分そうだと思います。
あの、指を動かすってやっぱこう、頭が良い人つながってるよね。あの、ピアノもそうですけど、ピアノ弾く人は頭いいでしょ。ギターでもマンドリンとかやっぱり
そうですね、
指を動かすっていうのは頭と連動している、脳と連動しているの
か。まあそれはまあ、よくわかんないんですけど、あの、まあ一つ言えるのはですね、マンドリンクラブ、あの大学のマンドリンクラブとか、
はい、
まあ、ありますけども、やっぱり優秀な大学の方はあの楽器も非常に上手な方多いですね。一つには勉強も楽器もですね、
はい、
集中力と持続力っていうのが必要ですよね、
はい、
楽器を練習するにも、
はい、
やはりずっとその忍耐力というか、
はい、
あと集中力、まあ、勉強と非常に似たとこがあって、
はい、
それがやっぱり例えば大学に入ってから、
うん、
それができる人たちっていうのはやっぱり上手になりますね。
ダメだなってね。集中力ないですもんね。
集中。あの演奏上一番僕大切なのは集中力だと思います、ね。集中力がちょっと切れた時に変なあのミスをしたりとかですね。あの普段練習では間違えないようなところを間違えるのはあれ集中力が欠ける時ですね。お腹やあのちょっと本番前にちょっと食べ過ぎちゃって寝てたりとかですね。なんかこの本番終わったらなどこ行こうかななんてね。
こんなこと考えないやってるん
です。できるだけ考えないようにしてるんですけど、難しい曲を弾いた後とかですね。はい、特にあの集中力がね切れやすいんですね。
あ、そう、あの難しいやつまでやってしまった。
そうです。
後の曲が。
そうです。そこが問題ですね。集中力をいかにこう維持するかというのと、まあ気分転換も必要なんですけど、一つのステージの中でですね。その辺はまあいつまでたってもやっぱり難しい問題ではありますね。
うん、なんか、まあ、沖縄ねコンサートもされてると思うんですけど、しまったってやっぱあります。
もうそれはできるだけないようにですね。あのよくサッカーのね本田選手が言ってますけど、うん、次の試合に向けて準備をしとくって、はい、彼はよく準備という言葉を使うんですね、うん。だから僕も次の演奏会本番に向けてやっぱ準備は。できるだけの準備はしておきたいんですよね、うん、それはもう多分、まあ、あの死ぬまでって言ったら大げさですけどやっぱり準備は必要ですね、
うん、マンドリン奏者あの独演独演っていうんですかね独奏
独奏
独奏の方っていうのはあの日本でやっぱりこういらっしゃるいっぱいいらっしゃるんですか。
正確な数は分からないんですけどね。昔よりは増えてると思うんですよ。
ああ、そうですか、
うん。昔は20人とか言われてたんですけど、昔っていつだみたいな感じですけどね。今はね、若くて、すごくあの優秀な人もたくさん出てきてますね。
ああ、本当ですか。
で、その、プロフェッショナルじゃなくてもですね、うん、例えば、あの、仕事はちゃんと持ってて、
はい、
マンドリンの演奏を週末に やるっていうやってしかもあの、まあ、プロとかアマとかいうのは変ですけど、うん、とっても上手な人もたくさんいますね、うん。まあ、それはあのギタリストでもそうみたいですけどね、うん、本職が学校の先生とかね、
はい、
うん、で週末はその演奏活動をするとかですね、
はい、
二足のわらじというと大げさですけど、うん、そういう方もむしろそういう活動の方がまあ大変だとは思いますけども、あのメリハリがつくような気もしますけどね。
でもね、マンドリン一本でこう、またね、ご飯を食べていくっていうのも、だけやっぱり実力があるから、ね、できるんでしょうけどね。
まあ、なかなかね、一人の力では何もできないんですけどね。皆さんが、あの、本当に、あの、なんていうんですかね、あの助けていただいてるんで、本当に。
じゃあもう毎回そのギター大好き店来年も再来年もねぜひ
呼んでいただける限りは、はい、
一番多分高橋さんとか多いんじゃないですかねお客さんは。
あ、
私も楽しみにします。
ありがとうございます。まあ珍しさも物珍しさもあると思うんですけども、うん、はい、また来年以降もぜひ呼んでいただければと思います。
そうですね、またその時またこのピョンキチのフィークラジオ収録してもらって、
はい
ですね、ぜひよろしくお願いします。
忘れ物しないようにしてください。
はい、すいません。ありがとうございました。
ありがとうございました。